どうもこんにちは、G です。
斉藤です。
今回の音声では、成功者のノウハウを真似してもダメということについてお話したいと思います。
はい、
まずですね、コンピテンシーっていう言葉ってご存知ですか？
ああ、聞いたことは。
はい。意味は？
何でしたっけ？なんか。
あんま使わないですよね。
そうですね。
コンピテンシーっていうのは、人事の世界とか、いろんな業界で多少ちょっと意味合いは違うんですけど、今回私が言いたいコンピテンシーっていうのは、行動特性の、意味合いで、さらに言えば、成功者の行動特性について、それをコンピテンシーと言っています。はい。つまり、何か行動している、普段の日常で人の目につくような行動っていうのは、言うならば、氷山の、水の上に出てる小さな部分なんですよね。でも、なぜそれをしているのかっていう考え方とか価値観とか、それをするもっと手前の毎日の行動とか、日々の言動っていう、一見人の目には見えない部分っていう、まさにその水面下の部分っていうのがすごくたくさんあるんですよ。で、その水面下の考え方とか価値観とか、そういったところがどっちかというとほとんどで、で、そこの、結果、普段やっている行動、行為っていうのが、水面上に出ている成功者の普段やってる行動なんですよね。だけど、この行動だけを真似してもやっぱり意味がないのは、その行動をなぜやっているのかっていう水面下のコンピテンシーの部分が、はっきりしてないというか、理解してないからなんですよ。だから、例えばですけど、その成功者の方って、神社にお参りしたりとか、守り塩をしたり、で、お金を寄付したりってよくあることなんですよね。で、その行為だけを見て、なんであんなものをしなくてもいいじゃないかって思っちゃったり、そうか、じゃあ寄付したり神社に行けば俺も儲かるのか、成功できるのかって思って表面だけを真似してしまう。もっとよくある例としては、お金持ちはめっちゃ財布に大金を入れて、お金持ちマインドでいるから引き寄せができるんだとか言って、なんか、長財布使ったり、そこに大金をぶち込んでみたり、する。その水面上の、表面の行為そのものだけをただ真似てるんですよね。でもそれでうまくいく人ってやっぱいないんですよ。なぜ守り塩をするのか、なぜ長財布を使うのか、なぜお金をたくさん入れるのかっていうところの、そこに至る原因となる水面下の部分っていう、こっちこそが大事であって、ここをしっかりしてない人間が表面だけ真似をしても意味がないんですよ。でも、世の中でよく言われる成功法則とか書籍にまとまっているものっていうのは、おおむねこの上の部分が書かれていることが多いんですよね。で、よく言われる、マインドセットが大事っていうのは、この水面下の部分なんですよ。でも、多くの人ってマインドセット嫌いなんですよね。最初にマインドセットがあると、うんざりして、そこを飛ばして、その後のテクニック論を学びたがる人ってすごく多いんですよ。でも成功者ほど最初のマインドセットだけを学んで、あとのテクニックを飛ばしたりするんですよね。だから、マインドセットがあって、テクニック論があってみたいなセミナーとか教材があった時に、成功する人と成功してない人って、力を入れる部分が真逆だったりするんですよね。っていうことからもわかるように、本当に大事な部分っていうのは、なぜその行動をするのか、なぜそういった話し方をするのかっていう、そのなぜになる、水面下の、部分、コンピテンシーの部分なんですよ。だけど、そこを見ずに、なんかね、ビル・ゲイツはこう言ってるから、孫正義はこう言ってるから、みたいな、ホリエモンはこういうことやってるからっていう、水面の上に出てる小さな部分の行動だけを真似してもやっぱうまくいかないんですね。で、これはもっとね、サラリーマンレベルの話にすれば、業績がいい人、を真似しようとしたときに、多くの人はその業績がいい人が普段やっていることを真似るんですよ。だけど、同じことをやってもやっぱり成果が出ない。彼と同じぐらいには成果が出ないんで、 なんでだってなるんですよね。うん、だけど、その行為をやっている、例えば机の上を必ずきれいにしているとか、
うん
うん、残業はほぼせずに帰るとか、うん、そういったものを支えている部分、なぜそれをしているのか、逆になぜそれができるのか、うん、残業しないっていう行為だけを見ると一緒かもしれないけれど、
はい、
向こうの彼は仕事を十二分に終わらせて残業せずに帰ってる、うん、だけど能力の足りない人は残業しなきゃいけないことすらやりもせずに、
うん
うん、やっつけ仕事で片付けて帰ってるかもしれないんですよね、
うん、
それでお互い残業はしてないっていう、うん、でもその後に出てくる成果はね、変わるに決まってるじゃないですか。
そうです
ね、うん、そういうふうに成功者を真似して、いいところを真似したいんであれば、うん、その目に見える部分、分かりやすい部分じゃなくて、もっともっと根元の水面下の、行動特性、うん、の部分を真似しないといけないんですよ。
うん、
うん、で、これが、このコンピテンシーっていうその水面下の行動特性ですね、
はい、
うん、を注目されるようになったのって、やっぱ結構最近の話なんですよ。
うん
うん、で、その際に、もともとやっぱりこれもアメリカの話なんですけれど、
はい、
うん、その、学歴や知能レベルが同じ、外交官とかが、うん、開発途上国に行った時に、なぜか業績の格差がつくと、
うん
うん。で、外交官っていうのはその時点ですでにかなり高い知識とか学歴があることはみんな一緒なんですよね。
はい、
なのにそこで業績を上げる人間と上げない人間に違いが出るっていうのをハーバード大学の心理学者が調べ始めて、
うん、
そして結果として行動特性が違うんだと、うん、でその際に言われたことは異文化に対する感受性が優れていて、
はい、
環境適応力が高い、うん、つまり自分の理屈にこだわらないとか、
うん
うん、自分の文化にこだわらないっていうことですよね、
はいはい、
で吸収力が高いってことですよね、うん、で、どんな相手に対しても人間性を尊重する、
うん。
で、自ら人的ネットワークを構築するのがうまいとか、うん、こういった、コンピテンシーを持ってたんですよ。で、そういう外交官は好業績を出したし、うん、同じぐらい頭が良くて学歴が良かった人間でも、そういうことができない人間は、やはり外交官としての仕事はできなかったと。
うん
うん、っていうところから、その職務そのもの、やっている仕事は一緒だけれど、職務そのものじゃなくて、うん、その職務よりも前のその人の人柄とか考え方とか、
うん、
コミュニケーション力とか、そういったとここそが影響するんだなっていうのがだんだん分かってきてですね、
うん
うん、でそれをまとめていって、今、だんだんこうビジネスの世界で言われてるんですね。うん、で、どうしても結構その会社として社員教育するとか、
うん
うん、後輩を教える、もしくは自分自身がもっとレベルアップしたくて何かを学ぶっていう時に、そのテクニック論とかトゥードゥーリストを使えばいいよとか、うん、なんかボモドーロテクニックがみたいな、
うん、
ライフハックとかそういったものに目が行きやすいと思うんですよ、
はい、
うん、だけどそれっていうのは言うならば、戦うための武器でしかないんで、
うん、
その武器を使う自分が、無能だったり貧弱だったりしたら、どんな強い武器を持たされてもダメなんですよね。
そうですね。
うん。だから自分自身を磨けっていうのはみんなよく、分かると思うんですけど、
うん、
うん。聞いたことあると思うんですけど、じゃあ自分自身を磨くってどういうこと？どうしたらいいの？ってなるじゃないですか。
はい。
うん。その自分自身を磨く、自分自身を高めるっていうのが、その目に見えない行動特性を高めるっていうことなんですよね。
うん。
うん。だから成功者が、教えてくれることとか、うん、成功者が言っていることを、まあ、聞く際、彼らから学ぶ際に、うん、いや、例えばその、名刺はすべてデータ化してるよとか、うん、なんか、相手と会った時はこういう、ミラーリングするよとか、
はい、
そういうなんか、表面上のテクニックを学ぶのではなく、うん、なぜそれをしているのかとか、うん、どういうふうに考えているのか、例えば同じ出来事が起きた時の反応が自分とどう違うのか、
うん、
うんっていうところを、見る必要があるんですね。
なるほど。
うん。例えば何かちょっとこう、トラブル的なことが発生したときに、うん、能力の低い、業績のない人ほど、それに対して、うわ、なんだこれ、嫌だな、何してくれてんのとか、どうしよう、どうしたらいいだろうみたいに、こう、ネガティブに受け取りやすいんですよ。
うん。
ところが業績のいい人ほどそれをすごいポジティブに受け取るんですね、
うん
うん、つまりこんなトラブルが起きるのはなんかオペレーションそのものが良くないんじゃないだろうかとか、うん、なんかお店の動線が良くないんじゃないか、これ直したらすごいことになるんじゃないとか、
うん
うん、あこれお店に提案できるじゃん、チャンスじゃんみたいな感じで受け取るんですよね、
うん
うん、で、外から入ってくる情報っていうのは人間の脳はまずレッテル貼りをするんですよ。でレッテル貼りは、つまり無駄な脳の中で無駄な処理をしないための自然な行動なんですけど、
うん
うん、まずすることはそれがあの好きか嫌い、うん、を分ける、うん、ポジティブかネガティブかを分ける、つまりいいことか悪いことかを分けるんですよ、
はい、
うん、でいいことだって思ったら脳がすごい活性化してそれを十分楽しみながら受け取るんですね、
うん、
ところが悪いことだって思った瞬間にうわ嫌だなきついな最悪もう見たくないっていうふうに脳っていうのは活動をギュッと閉じるんですよ、
はい、
うん、嫌なことに力を使わないようにっていう脳の本能があるんですね、
うん
うん、だからその最初に例えば、お店でお水こぼされたとか、うん、頼んだ注文が通ってなかったとか、うん、お客さんからクレームが来たとかそういった何かの出来事が発生した際に優秀な人はそれにいい方向のレベル、うん、あ、ラベルを貼るんですよ、
はい、
うん、ラベルとレッテルが混じっちゃった、レッテル貼りをしてで活性化した脳で物を考えるんですね、
うん
うん、ところが、業績の悪い人っていうのは大体その時にうわ嫌だな何してくれるんだよ腹が立つなっていう悪いレッテルを貼るんですね、
うんうん、
そうすると当然脳はもううまく動かないんで、うん、じゃあ文句言ってやろうかとかこの分値引きしてくれよとか、いやもう嫌な仕事だな最悪だなとか思っちゃうんですよね、うん、そしたらうまい解決なんかできないし、うん、その後自分のためにもならないんですよ、
うん
うん、だから起きる物事は一緒だけれどその人のそのコンピテンシーの部分受け取り方とか考え方、うん、つまり根底の部分が違うとね、脳の働きから含めて全然違ってくると、うん、でそこの違いがその人の業績とか能力の、まあ違いを生んでるんだっていうことを理解したらですね、うん、表面だけとかテクニックだけ、うん、会話のテクニックとかコミュニケーションのテクニックとか、うん、仕事のテクニックとかテクニックだけ学んでもしょうがないっていうのはまあ分かっていただけると思うんですよ、
うん
うん、だから成功したい業績を上げたい人が本当に学ぶべきは考え方なんですよね、
うん
うん、で自分の考え方を変えるっていうことが一番大事なんですよね、うん、考え方を学んで学んでその知識が自分の知識に合ってるか合ってないかとか自分が受け取れるか受け取れないかで勝手にジャッジして終わっちゃう人って多いんですよ、
はい、
でそういう人ほど知ってるとか言うんですよね、その知識は誰々さんも言ってたし知っていますみたいな、
うん、
でもその知識は知っていますっていうのもさっき言ったネガティブのレッテル貼りなんですね、
うん、
つまりもうそれは知っているから自分の脳を活用して理解する必要はないですっていうレッテルを貼るんで、うん、やっぱり脳はもう活動を停止するんですよ、
うん
うん、だからそういうネガティブのレッテル貼りをするっていうその行動特性そのものをやめるっていうことがすごく大事なわけです。
あ、
うん、でいろんなものからいろんなものをポジティブに受け止めていろんなものから、素直に謙虚に学ぶ、うん、自分のために、生かしていく、うん、これこそが本当に大事な話っていうことです。
はい、
はい、だからまあ、いつも言ってますけどこの音声聞いてくれるような人ってすごい勉強熱心な方やと思うんですけど、
うん
うん、勉強するポイントを外しちゃいけないんですよね、
うん
うん、よく言われるチェーンの外れた自転車を一生懸命漕いでも無駄だっていうのと一緒で、
はい、
勉強家だからこそ、ポイントを外さない、うん、大事なことを学んでほしいと思うんですよ、
はい、
でその大事なことっていうのが、ね、そのノウハウやテクニックを学ぶんじゃなくて成功者の考え方そのものを学ぶっていうことなんですよね、
うん、
はい、だからまあ私の音声でもあんまりそのボモドーロテクニックがとかそんなことあんまり言ってないと思うんですよ、
うん、
そんなのは検索しては出てくるし、それは人それぞれの、向き不向きもあるんで、結構どうでもいいんですよ、
うん
うん。だけど、そのテクニックをちゃんと自分のものにできるかできないかっていう、もっと根底の部分、ここだけはやっぱりしっかりとぶらしちゃいけないんで、そこを学んでほしいなと思います。
はい。
はい。じゃあ、今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。